どうも黒メディックです。このチャンネルでは救急救命士国家試験合格に向けテキストの重要なところをまとめています。効率よく学べるので通勤通学テスト前など参考にしてください。本日の内容は内分泌系です。 A 内分泌。 1 内分泌とは、細胞や組織が物質を分泌する形態には外分泌と内分泌がある。外分泌とは、分泌液を産生する腺細胞、外分泌腺から導管を経て、消化管腔を含む体外へ、物質を分泌すること。内分泌は、産生した細胞から導管を経ず間質から、血液中へ生理的に活性を持つ物質を分泌すること。ホルモンは、内分泌腺から分泌される物質である。内分泌器官は、内分泌腺が集合し、一つの器官を形成しているもの。放出されたホルモンは血中を流れ、標的臓器の受容体と結合し、各ホルモン固有の効果を発揮する。2、内分泌の役割。1、ホルモンとは、ホルモンは、体内で合成、分泌されるものであり、血管内を移行し遠隔の標的細胞の受容体と結合し、生理作用を発揮するシグナル分子である。生体の種々の機能を微量で調節する役割を持っている。2ホルモンとフィードバック。フィードバック機構、標的臓器から分泌された物質が、元のホルモンの分泌を調節する仕組みである。これによって、生体の恒常性がきめ細かに調節されている。例えば、卵巣は視床下部と下垂体の間でフィードバック機構を持ち、これにより月経周期を維持している。B、内分泌器官。1. 下垂体全葉。下垂体は、肝脳の視床下部の基底から下垂している器官である。頭蓋骨の下垂体化にはまっている。重さは 0.5 から 0.7 グラム。発生学的に異なった由来を持つ全葉と、紅葉に区別される。全葉ホルモンは次の通り。1. 成長ホルモン。身体の成長、脂肪の動員、ブドウ糖消費の抑制を司る。2. 甲状腺刺激ホルモン。甲状腺の成長と機能を刺激し、甲状腺ホルモンの生成、分泌を高める。3. 副腎皮質刺激ホルモン。副腎皮質の栄養と発育を支配し、副腎皮質ホルモンの分泌を促進する。4. 性腺刺激ホルモン。卵胞刺激ホルモン、FSH と、黄体化ホルモン、LH の2種類がある。卵胞刺激ホルモン。女性では卵胞の成熟、男性では精子の形成を促進に関与。黄体化ホルモン、女性では排卵、黄体形成に関与、男性ホルモンの分泌を促進する。5. 乳汁分泌ホルモン、プロラクチン。乳汁分泌と妊娠中の乳房発育を促す。2. 下垂体甲葉。下垂体甲葉は、視床下部の神経核で作られた、甲葉ホルモンが蓄えられており、必要に応じて分泌されている。甲葉ホルモンとして、次のようなものがある。1. 抗利尿ホルモン、アド。体内の水分保持に強い作用を有し、腎尿細管での水の再吸収を促進する。ADH を静脈内投与すると、血管平滑筋細胞を収縮させ、血圧を上昇させる。バソプレシンとも呼ばれる。2. オキシトシン。周期的な子宮筋の収縮を起こし、分娩に関与するホルモンである。授乳期の乳汁の射出を促進する作用もある。3. 甲状腺。甲状腺、喉頭と気管上部の両側及び、前面に位置する長径の器官である。左右両端と、これを結ぶ胸部からなる。重さは15から20グラム。甲状腺ホルモン。尿道を材料にして、生成されるホルモン。血中ではほとんどが、結合タンパクと結合して存在する。これらは生理活性を示さない。1. 分化、成熟への作用。甲状腺ホルモンは、組織、細胞の分化、成熟に作用する。先天性甲状腺機能低下症では、骨成熟や肺成熟が抑制される。また、思春期発来も抑制される。2. 中枢神経への作用。脳発達期には、甲状腺ホルモンは神経幹細胞増殖や分化、軸索進展、ニューロン樹状突起の形成、シナプス形成、ミエリン形成などに関与する。生体でも甲状腺ホルモンは、脳機能維持に重要である。3. 身体成長への作用。 成長ホルモンの遺伝子発現を直接促進し、軟骨骨化や臓器成熟も調整している。4、代謝への作用。ほとんどの臓器で細胞の基礎代謝量を上昇させ、酸素消費量を増加させる。熱産生が増加し細胞内の糖質、タンパク質、脂質の合成と分解が促進される。5、体温調整作用。甲状腺ホルモンは、酸熱作用を発揮している。6、交感神経活性への作用。視床下部へ作用し、交感神経系全般の活性を上昇させる。末梢臓器においては、ベータアドレナリン受容体の数を増加させ、心拍数を増加させるなど、アドレナリン作用を増強させる。7、骨格筋への作用。発達期の骨格筋繊維型決定に関与し、特に側筋発達を促進する。熱産生とエネルギー消費を促進し、興奮刺激が生じた際の筋収縮速度を更新させる。8、心血管系への作用。心筋収縮性が更新する。また、ベータアドレナリン受容体数も増加し、心拍数が増加する。4、副甲状腺。副甲状腺、甲状腺の両端上下極の甲面に、それぞれ2対ある米粒から小豆くらいの大きさ。上皮小体とも言う。副甲状腺から分泌される副甲状腺、上皮小体ホルモンは、血中カルシウムの濃度を維持させる作用がある。骨吸収を促進して、骨からカルシウムを血中へ放出し、腎尿細管におけるカルシウムの再吸収を促進し、ビタミン D と協力して、腸管でのカルシウム吸収を促進する。5、副腎、左右の腎臓の上に位置する重さ約7グラム器官である。外周の皮質と内部の髄質からなり、多種のホルモンを産生する。1、副腎皮質ホルモン。副腎皮質で分泌されるホルモンを総称して、コルチコイドという。これらはステロイドという、特有の環状の構造を持ち、コレステロールから作られている。アルドステロン、電解質代謝に関わる、ミネラルコルチコイド硬質コルチコイド。腎尿細管に作用し、ナトリウムの再吸収と、カリウムの排泄を促進する。コルチゾール、糖質代謝に関わる、グルココルチコイド硬質コルチコイド。糖質代謝を調節し、タンパク質、脂質代謝、電解質、免疫系、骨の代謝にも影響を与える。抗炎症、抗アレルギー作用があり、生体に侵襲が加わった時の抵抗性に重要な役割を果たす。副腎アンドロゲン、男性ホルモンとして、男性生殖器の発育及び機能を促進し、男性二次成長を発現させる作用を持つ物質の総称である。男性生殖器の発育と機能促進、テストステロン、アンドロゲンの一種に変換されて、作用すると考えられている。2、副腎髄質ホルモン。副腎髄質から分泌される代表的なホルモンは、下記のカテコラミンである。アドレナリン、心機能促進作用と末梢血管収縮の作用を合わせ持つ。また血糖値を上昇させる作用も有している。ノルアドレナリン、末梢血管収縮による血圧上昇作用が強い。6、膵臓。膵臓は、外分泌として膵液を分泌するだけでなく、血糖調節に関わるインスリンやグルカゴンを分泌する内分泌器官としても機能している。膵糖、ランゲルハンス糖は、膵組織の中にインスリンを分泌するベータ細胞、グルカゴンを分泌するアルファ細胞などが集まって縞状の塊である。膵糖は膵臓全体に分布するが、特にビブに多い。1、インスリン。インスリンは、血液中のブドウ糖や脂肪酸を細胞内に取り込ませる作用がある。血糖値を低下させる。2、グルカゴン。グルカゴンは、肝臓のグリコーゲンを分解させて、血糖値を上昇させる。7、性腺。1、精巣。一対の精巣は陰嚢内にある。精子形成促進に関わるもの。脳下垂体から分泌される、性腺刺激ホルモン。副腎皮質から分泌される、副腎アンドロゲン。脳下垂体から分泌される黄体化ホルモンは、テストステロンの分泌を促す。テストステロン、男性の二次成長の発現や、精子形成に関与する。2、卵巣。子宮の付属器として、左右一対の母子頭大の卵巣が腹腔内に存在する。卵胞の成熟、脳下垂体の性腺刺激ホルモンの作用。 黄体の形成、脳下垂体の黄体化ホルモンの作用、卵胞から分泌、女性ホルモンとしてエストロゲン（卵胞ホルモン）と、プロゲステロン（黄体ホルモン）。エストロゲン、女性の二次成長発現に関与。プロゲステロン、妊娠継続に関与。8、その他、近年、脂肪組織からもホルモンが分泌されることが明らかになった。本日の動画は以上となります。動画が良かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また、概要欄に、学習サイトや、仲間と一緒に過去問を学べるコミュニティ、解剖学を詳しく学べる、ゴロ解剖整理イラストさんのリンクがあります。ぜひ、覗いてみてください。ありがとうございました。